場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。はい、
どうもよろしくお願いします。さっきね、
はい、
5時50分の飛行機で、
はい、
あの羽田に到着して、
はい、
で今ここに来ました。なのでこのスーツはね、
はい、
あの先週の土曜日の株塾勉強会のスーツそのままです。
あ、そうでしたか。
そのままねスーツケースにぶち込んで、で直行
お帰りなさい。はい、はい、聞かなきゃいけないことがいろいろあるんですけど。
何ですか。
行かれてたんじゃないですか、ハワイオープンに。
あ、ハワイオープン、あの電話でね、
はい、
出演しましたもんね、
はい、
ハワイオープンに行きましてね、錦織選手は残念ながら出場はできなかったんですけど、
はい、
あの試合の前にプロとアマで練習をするコートでね、
はい、
あれは一緒にあの行って、私は練習しないけど一緒にコート出てでお話をしました。細いね、びっくり、意外と細いで、もっと大きいと思った。178センチなんだけど、まあ近づいた感じやっぱ175、6ぐらいのイメージ、細いですよ。びっくり。
もう怪我はいいんですか。
怪我はねだいぶ良くなって、ただハワイオープン出ないで観戦に回ってましたね向こうね。
どんなお話をされたんですか。
いや俺はね練習してったんだけどね、
はい、
いきなり写真撮ろうよって話になって、
はい、
で株は技術あってやってもらったら俺舞い上がっちゃってさ、
はい、
どうもありがとうございましたって握手してさ終わっちゃって、はい、うわっもっと話は良かった。で翌日お話をしました、
はい、
で翌日の話はね、あのプレイヤーズパーティーって大きな大会の時には必ずパーティーがあるんですね、
はい、
中日ぐらい、
はい、
でその時に、まあ、500人ぐらい来たのかな、で錦織のマネージャー K のマネージャーがオリバーって言うんだけど、必ず試合でねマイケルちゃんの隣に必ず丸坊主のおっさんなんだけど、はい、オリバーにちょっと K と話したいからちょっと言ってくれよ、
はい、
でハンカチにサイン欲しいんだって言ったらね、はい、オリバーがね後で必ず覚えてた呼ぶからって本当に呼ばれてね、行ったらねみんな ほら視線を避けるためにさ、はい、一番最初オリバーが走ってってさ、はい、その上後ろを錦織圭が走ってってその後ろ俺が走ってたの、
はい、
でオリバーは右に曲がったの、
はい、
で錦織圭も右に曲がったの、
はい、
で俺は右に曲がらないで、
はい、
ちょっと前に出たらねそこはね池だった、
はい、
で落ちました。
そんな面白くなったんですか。
落ちたそれはねそれは良かった。錦織にね、
はい、
大丈夫ですかって言われてね、
そうです
よね、大丈夫、その時俺スーツだからね、
はい、
うん、
大変じゃないですか。
で翌日も錦織に会って、
はい、
そしたらね昨日は大丈夫でしたって多分絶対俺のこと忘れないね。
池に落ちた人として、
池に落ちた絶対忘れないね。
そうでも相葉さんでもそうやって舞い上がったりとかそういうことあるんですね。
あれね本当はさ普通だってじゃあ紅白に、はい、津田さん出たじゃん、で俺がファンだとするよ、
はい、
ファンだとするよ、はい、で津田さんに会った時にさ、はい、緊張してさ津田さん僕はこういうファンでいつもあなたの番組が言って歌もすごいですねなんて言ってからさ、
はい、
こう津田さんが俺になんか声かけてくれて、はい、で最後に写真でも撮りますかって普通じゃない、
はい、
俺いきなりさ写真撮ってくれませんかって、はい、カバーギスターとかやってさ、
はい、
そっからもうストーリーがなくなっちゃったん
だ珍しい、そんなこともあるんですね
ストーリーがなくなった間に池に落ちたんで、はい、彼の心の中に俺は刻まれているね。
新たなストーリーが刻まれたわけですね。
で名前で呼ばれたからね、
すごいですね。
マネージャーとかに白白もう
白有名、記憶に
池に落ちた白、
はい、
落ちても大丈夫。そっからね陽線が出てね、
はい、
陰線が出て陽線が出たら、はい、そっから買いだから、
そっから陽線ですからね
絶対落ちたものは必ず上がるということでした。
はい、はい、もうすごい、もうお話聞かなきゃ聞かなきゃと思いながら、
そうそう、で、はい、いろいろちょっと今進めてます。
また楽しみにね、
今度まだ言えないけどこの、
はい、
このいろいろ
新しい何か進んでるんですね、
うんうん、テニス周りだ、
また楽しみにしております。
俺はトレーナーだ
そうですねはい、はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。この番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトもしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、 投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは、はい、今日の相場を振り返ってまいりましょう。20日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に3日続伸し、前の週末と比べ42円25銭高の 24,083 円51銭で終えました。昨年来高値を更新し、2018年10月3日以来の高値をつけました。米中の良好な経済指標を手がかりに、前の週末のダウ工業株30種平均が最高値となり、買いが先行しました。買い一巡後は高値警戒感から利益確定売りが出て、上げ幅は限られました。朝高後は方向感が乏しくなりました。新規の取引材料に乏しい中、持ち高を一方向に傾ける動きは限られました。20日のニューヨーク市場はキング牧師誕生日のため休場で、海外投資家の取引が非常に低調でした。日経平均の取引時間中の値幅は46円と狭い範囲での推移が続きました。東証一部の売買代金は概算で1兆4179億円と、節目の2兆円を大きく下回り、商いは低調でした。売買高は8億2112万株、東証一部の値上がり銘柄数は1478、値下がりは579、変わらずは103でした。
はい、
というところですけれども、はい、この概況を読んでて、いつもよりなんか短いなって感じて、やっぱり材料が、っていうことなんでしょうかね。
そうですね。ですね。それと、なんかいろいろこう、なんていうかな、下がると思っていながらも上がってきていますと。はい、まあ、ただ上がってきたけども、これから買い込むような何かはないので、まあみんなずっと買ってきてるわけですよ。
はい、
個人も買ってきてるし、で、買った個人は、どこかで多分利益確定して、でもう一度買って、でもう一度利益確定して、何かをやってる間に半年ぐらい過ぎちゃったのかな。もうちょっと見てみますと、はい、1,2,3,4,5,6 ヶ月目ですもんね。で、6ヶ月目で起こることってどういうことが、はい、あ、俺今日経ねマイナス989円。これその益ね。その代わりね、はい、あのね、金はこの間手締まったけど今ね、プラス800万。
見せちゃっていいんですか。
そうそう、は
い、
それでね、はい、6ヶ月目ってどういうことかっていうと、はい、下の方で買った人はどっかで利益確定してますでしょう、
はい、
で、下の方で買ってまだ利益確定をしてない方はどっかでしたいわけですよ、もう、
はい、
6ヶ月ぐらい経つと。
そうですよね、う
ん、それからましてや大口投資家は、いろんなことが上がったり下がったり、いろんなことが起こるのはもう長い間経験しているので、
はい、
やっぱり半年以上って年金、まあ年金ファンドは別ですよ、あれは4年とか5年とか持つけど、はい、通常ね、やっぱり半年ぐらいで手締まうっていうのが基本的なんですわな。多くの、ディーラーだってなんだってね、そうなるとね、そろそろやっぱり来るんじゃないかなと思っていて、1月の初めに一旦下げたじゃないですか、はい、大きくね、これ日経から日経ね、下げたじゃないですか。で、その後また大きく上がってますけれども、はい、そろそろやっぱり売る人の数がちょっと増えてきた感じがするんですよね、雰囲気的に。日本じゃなくて海外勢で、海外勢で買いはまだ持ってるけれども、少しずつ手締まいをして今の利益を減らさないように少しずつ手締まい、大きく手締まいすると下がっちゃいますから、はい、少しずつ手締まいをして、まあ、買いの持ち高を減らして、同時に少しずつこう下げに備えて売りを入れるというようなことをね、してる人が海外では多いと、はい、まあ、個人的なね、個人的な叱るべき、
はい、
は聞いてますよ、で、私も会話も日経については終わりにしまして、売りをね、プロとしてその仕込む売りをしてます。要するにスイングトレーダーとしての売りっていうのはまだ早い、
はい、
うん、まだちゃんと下がってからですよ。しっかり下がってから順張りでいった方がいいですけど、まあ、プロとしてしっかり下がる前から売りを少しずつですよ、少しずつ、例えば1週間に1回ずつ10枚とかまた10枚とか 次20枚とかを重ねていって最後ごちんと落ちていくのを、はい、あの見るっていう意味ではもう仕込んでますね。
もう仕込み始めてるんですね。
その仕込み始めた損益が今マイナス989円、まあまあ1000円以下だから、まあいいとこで売ってるわけですよ。そうですね、しっかり損しないようにね、ということですね。で、ただね、リスナーの皆さんはまだ売りは早いのかなという感じがしますけれども、はい、今日のテーマの中に、なんだ、上げ止まりを確認すると、はい、あるいは下げ止まりの確認法っていうのを後でね、はい、お話ししようと思って、それを確認するぐらいで入ったらいいんじゃないかなと思いますが、元気よくゴンゴンゴンゴン2万5000円だ6000円だっていう前にはやはり何か一度発生するような感じがします、長い経験の中からね。それから金はですね、はい、一度ここの前向こうから帰ってきた時に、モルジブカから帰ってきた時に電話出演して、
はい、先々週ですね、
あの時1億円の利益出てますって言ったけど、
1億
じゃなかった、ごめん、帰って確認したら、ね、6000万だった、
はい、自分
だいぶ違う、で6000万手仕舞いをしまして、はい、今買ってます、はい、で今は800万ぐらいの利益だけれども、はい、まあ多分もうちょっとね、金は上がっていくんじゃないかなという感じがしてます。はい、で、どれぐらい上がるかっていう話ですけど、前の上髭がですね、前回の高値が1、2、3、4、5、6、7、8営業日前に1600ドルをつけて上髭なんですね。
はい、
で、ここまで行くか行かないかぐらいの感じがしますね。これ上昇の期間を確認してもね。で、私は今、結構な玉を入れてますけれども、もうちょっと上がったらね、1600とか1580とか分かんないけどぐらいで1回手締まおうと思ってますが、まあ2回目ですよ。1回取って、はい、で下げを待ってもう1回取ると。多分タクシーの中でこの番組に出演した時に、あと1億ってちょっと言っちゃったけど、まあ実は6000万でした。でその後手締まって下がっていきました、下がっていきました、下がった後もう1回上げ始めたら買うつもりですよっていうのはあの時話したと思うんですけど、はい、それを今実際にやってますということですが、多分これで一回金は終わりかなっていう感じがしてます。期間がね、はい、1,2,3,4,5 もう半年経ってるんですね、上げ始めてね。前回の底から半年経ってますから、日柄っていうものもありますから、やっぱり人って長く持てない、あるいはこうね、そろそろ手締まいたい、でみんなが儲かってるからどっかで手締まいたいっていうことが起こりますから、そういうことが来るんでしょう。そんなことも含めてキング牧師が誕生日なんだって、
はい、
すごいね、ニューヨーク休みだもんね、キング牧師。俺の誕生日なんかね、休みじゃないもんね。すごいよな、
そうですね、
キング牧師キング牧師偉い。それでね、これも一つ、当然参加者が少ないわけだから、動かないんでしょうけど、やっぱりそういう意味でだいぶ上の方に来てるなっていう思いがあるんですよね、というところでしょうかね。全体、あと為替をちょっと見ていきますと、
はい、今ドル円が110円16銭17銭あたりですかね。
これ前もお話ししたように、はい、109円とか107円とか105円、これ見ていただくと、ほら105円105円って過去のさ、大底っていうか円高の底を、この1年間だと105円までガーッと円高になって戻る、また105円まで円高になって戻るの繰り返しが、この1年で1回2回3回、これが全部105円が底だったんですね。でそこから今回も上がってきて110円、で途中で107円の壁とか110円の壁とかあって、今110円の壁をどれだけこうキープできるかなと、
はい、
110円で一回、先週はね、110円まで行って、また109円の終わりまで行って、で、また110円を超えて、これ、うろうろするわけですよ。
してますね。
で、最後どうなるかっていうと、はい、どっちかに離れますから、はい、どっちかに離れますから、そこはちょっと見ものかなと思ってます。それから私がもう一つやってるのは、
はい、
ちょっと長くなっちゃうけど、メキシコペソ。
はい、メキシコペソ。
さっき手締まいました。
はい。
うん、メキシコペソは俺、全勝なんだよ。全勝で今年ね、メキシコペソに入れた資金はね、
はい、
半年で 1.5 倍になりまして、多分1年で2倍、
すごい、
全勝、
うん、
で今度ね、だメキシコペソをね、俺がどこで買ってどこで売ったか、ほら、やり方は教えてるけど、実際この人どこで買ってどこで売ったのっていうのをね、まあちょっと今度新年会がね、2月の9日にあるんだけど、
はい、来月
そこでね、参加者にはね、はい、配ろうかなと思って、
見せちゃうんですか。
そうそう、具体的にさ、はい、ここで買って売ってって、はい、そうするとなんか参考になるじゃない。
そうですね。
でそれをチャートに当てはめていくと、あ、はい、 いろいろ本を読んだりセミナー見たり、はい、聞いたりしてるけど、はい、なるほどと、実際ここで本当に買ったんだっていうのを、はい、俺あるから、ちゃんと あれが証券会社のあれが、はい、それで今朝手締まりました、メキシコペソは、理由はね、9日経ったんだな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 今日ちょ10日目だからやめたんですけど、はい、ただ問題は どっかいいところで買わないとプラスにならないわけですが、ね、まあ、今回はあるところで買いました、
はい、
これはまた後で教えようと思いますけどね、ですからメキシコペソは手締まって、為替は110円近辺でどうなるか、
はい、
日経はもうだいぶいいところまで来てるん
で、ね、
この後お話をする天井近辺とか、
はい、
そろそろもう上げ止まりのサインをよく確認していただいて、
はい、
入るような心構えを持っていたら面白いかなっていう感じがしますね。
そうですね、はい、でも今その日経平均もあと金だったり、うん、半年経ってずっと上げてきてっていう話でしたけど、うんうん、そうすると次じゃあ、うんうんうん、エントリー次どのタイミングでしていけばいいのかなっていうのも、
金はね、多分1600いくと俺も結構儲かるわけだな、
うん、そうですね、
うん、また儲かる、多分そうすると前の6000万と今度で4000いった1億ぐらい、
1億
今月中、うん、それで金はね、その1600ドルをつけた後、
はい、
またぐじゃぐじゃやるから、
はい、
で今日この後お話をする上げ止まりのサインが出たら多分売りだと思う、
あ、
うん、多分俺のこれはだから長年やってきた感じでは俺そうだと売りだと、
はい、
ただ最後ね、分かんないよ、1年後2年後の長いスパンでいったらもっと上がっていく、
はい、
わけですけど、希少な貴金属ですからね、金とさ、津田マリナは貴重じゃない、
あ、金と並んじゃったんです
か、並んだ、並んだ、いや、このように、このようにこの人しかいないわけだから、
金も
希少価値だからね、
金と並んじゃった、
だから長期的には分からないけど、
はい、
そんな20年後のために今トレードするわけじゃありませんから、そうですね、そうすると1600ドル手前で下げて、この後お話しする、なんかだいぶ、うん、じらして、うん、
じらしますね、
というところでしょうかね、
はい、
それとまだ時間ありますね、そうですね、あとはなんだろうな、ね、うん、金とそのぐらい、あとニューヨークだね、ニューヨークのダウが、
はい、
やっぱり史上高値を更新しています、
ね、もう最高値の連続でございます、
そうで、ダウは見てもこれ、じゃあ津田さんには見せてるけど、
はい、
俺売り買いしてません、これちゃんと売り買いしたらここに出てるから、はい、
そうですね、
ダウは売り買いしてませんが上がり続けてますが、これもね、やっぱり 1,2,3,4,5 半年経ってますから、
はい、
どこかで来るでしょう、でそれからじゃあ去年の第4クォーターの終わり、だから去年の末からずっとダウを上げてるんだけど、
はい、
ほら 2クォーターごと、つまり6ヶ月ごとにほら、はい、1回大きく下げてるじゃないですか、
そうですね、1
回大きく下げてるじゃないですか、これちょっとしか下げなかった、だから今度またガクンと1回来ますよね、どんなに上げてるったって途中必ず1回来てるわけです、これ
去年で必ず同じぐらいのスパンで調整が入ってるんですね、
波のようにさ、はい、上がって下げて、はい、上がってガツンと下げて、はい、ぐーっと上がってガツンと下げて、だけど下げている下値が切り上がってるわけですよ、で上値も切り上がり切り上がり切り上がり切り上がりと、ただもう1回ガツンとくるでしょうね、これだからこれもいよいよだと思います、いろいろな人と、いろいろな人とか日本じゃないけど海外のそのしっかりやってる本当のほらガツンとやってるトレード、
ガツンとやってる、
うん、俺の10倍ぐらいのが何人かいるじゃない、
はい、
そういう話を聞くと、やっぱり、そろそろまあ手締まおうかな、だから手締まうってことはさ、売るってことだから、
そうですね、
要するに空売りを入れましょうかって言ってるわけじゃないの、彼らはそろそろ利益確定をしようか、
利益確定の売りってこと、
利益確定ってことは売られるわけだから、当然下がる、つまり利益確定の売りを呼ぶ何かが多分起こるんですよね、きっと、それで売っていくから下がらざるを得ないわけですよ、みんな売ってくるわけだ、うん、俺もさ、今度ハワイ行くのに全部売るわって、津田さんも全部売るわ、津田さんが売ったらマーケット動くじゃないか、ね、そうやってみんなが同じことを考える時期がそろそろこの半年ぐらい、はい、
それぐらいのタイミングに来てるってことなんですね、うん、
だから気をつけた方がいいですよ、これからどんどん買い進むということは危険、
はい、
上がってたらよく見て、うん、で今日この後話をする、
はい、
あれで確認をするということですね、
はい、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はここまでじらしてじらして引っ張ってまいりました。
でここで俺がさ、はい、うーって泡吹いて倒れちゃうの、
さっきの話なんだったんですかってなりますよ、
はい、今日はね、
はい、
上げ止まり下げ止まりの確認、
はい、
さっきディレクターにね、はい、上げ止まりっていう言葉あるのって 下げ止まりはわかるけど、ね、上げ止まりってあるの？本当に日本語として大丈夫？これ大丈夫ですね。上げ止まり。
上げ止まりと天井って違うんですか？
あのね、天井の場合、はい、本当に大きな天井、ずっとこの相場が一連にずっと上げてきて、はい、いよいよ天井を迎えて下がるっていう場合がまあ天井ですけど、はい、上げ止まりはね、小さな一回小さな天井、
は
あ、うん、だからあえて天井って言いたくなかったな。
そうするともうまさに上げ止まり、
そう、
この今のトレンドの中の上げ止まりっていうことですね。
そう、なんかね、天井っていうと、はい、あの捉え方は相場はこれからどんどん大きく下げていくっていうイメージがあるけど、そこまではわからないんで私の場合は、はい、ただ上げ止まり、
はい、
下がる、下げ止まりの特徴確認ですね、
はい、
で今あの私はちょっと霊能者でも何でもないかわからないし、 FRB での人でさ相場を操ってるわけでもないからわかりませんが、上げ止まりはそろそろあると思ってます。これは経験則上ね、はい、半年ぐらい経った時に、で現にその先ほどお話したように史上最高値をつけてずっとこの1年上がってきたアメリカ市場も、あの何ヶ月間に一遍はガーンとやっぱ下げてるわけ。 先ほど見てもらって、
そうでしたね、
そのガーンというのがもうそろそろ来そう、はい、でそれは一つは、まあ、例えば地政学的なこともいろいろあるんだろうけど、はい、世の中でやっぱり何もない時期があったっていうことはきっとその間に何かあることが裏で進んでるわけですよ。例えば中東だとか北朝鮮だとかわからないけれども、はい、俺も30、40年近く相場やってきて、その繰り返しだからもう何もないから上がるなと思ってると、やっぱり何もない期間が3ヶ月も4ヶ月も続くと、やっぱりこの地球上でいろんな人がいろいろなことを考えて動いてるから、うん、やっぱ何かあるのよ。
何かあるんですね、
う
ん、
で今結構ほら中国とアメリカの貿易が、貿易摩擦かなんか交渉が少し落ち着いたっていうんであれだけど、
そうですね、
今度は裏で多分何か進んでるんだよ。俺もう、うん、もうね40年近くやってるから分かんないよ、はい、安心してらんないよ。必ず何か裏で違うことが進んでてガクンってくるの。
どっかでそれが表面に出てきて、
そうそれね、本当不思議。それでそれから期間もそう、はい、でそれが大体半年ぐらいなんで、それその時にどうしたいかっていうと、例えば俺がさあの50億円分金を買ってるとかさ、はい、あるいは日経、先物とニューヨークダウの先物をさあの100億円分持ってるとするじゃん、うん、そうするとさその週金ごとにちょっとやべえなと思ってやっぱ切るじゃない、
はい、
そう30億売る人がいて50億売る人がいてさ、はい、で1000万売る人がいて、あやべえなと思って500万売る人がいて、また10億売る人がいてってやって、どんどんどんどんこう利益確定の売りとそれから危険回避の売りっていうのが発生して、はい、そこに今度は売りで儲けようっていう空売りが発生してくるから、うん、やっぱりこれはねあのサイクルで来るんですね。ただそうしてもその時の下げが浅くってもう一度上がってくるから、下値切り上がり上値切り上がりの上昇を続けていくんだけど、さっき見ていただいてもバカにならないですよね、この下げだって、はい、ニューヨークは2700ドルから2200ドルです。2万7000ドルから2万2000、5000ドル下げてんだから。
大きいですね。うん、
で、3ヶ月前だって、はい、千何百ドル下げてるから。はい、千ドルっていくらだか知ってる？千ドルって10万円だからね。
うん。そんだけ下げたらもう。
そう、その1ヶ月後にもうここで、2万7500から2万5000だから、いくらだ？ 2500 ドル下げてる。はい、25万じゃない。でその後2500ドル上げてるわけだから、そう考えると、ね、やっぱあるんですよ、
はい、
でその確認の仕方なんですけど、あのこういうことですね。まず、うん、ごめん、まとめると、日経とニューヨークダウがそろそろあの今予兆はまだないですよ。ただいろいろな人がそろそろ、自分だったら、俺だって500億ぐらい持ってたらそろそろ少しずつ手締まうと思うもん、雰囲気的に。だから同じですから、でみんな同じことを考えてるわけですから、はい、相場があの循環するわけで、そうするとそれはあのみんなにアンケートして聞かなきゃ分かんないわけですよ、はい、でもアンケートなんかできないですよ。なんか中東に飛んでさ、あんたどう考えてますか、このニューヨーク行ってどう考えてますか
どう考えてますか、
うん、そうじゃなくて、はい、どう考えていようとその人たちの行動は価格で現れる、
チャートに全部
チャートに現れるから、それを見ていくとやっぱりそろそろ半年周期ぐらいで来ますので、
ええ、
でそれがどうなったら俺たちは売りなのか、
はい、
売りってのは空売りなのかですよ。積極的に下げを取っていくのかですよ。あるいは持ってる人だったら俺は手締まった方がいいと思ってる人だった。でどういう時かっていうとね、一回こう上がっていくじゃないですか、
はい、
ガーン、あのね大きく下げる時ってね結構頂点が多いわけよ。
あ、
うん、蛍光灯がさ切れる時によくバーッと明るくなって、はい、その後切れちゃうとか、
ポンって切れますよね、うん、
なので今ニューヨークダウとかさ日経とかまさにさ、はい、蛍光灯がピラピラだって 2万4000円超えてさ、
最高値最高値
なんだ、そうそう、ね、そこで一回下げるわけですよ、はい、軽く。でも人々はそんなことはない、まだこんなに上がったんだからって思うから、うん、軽く下げた時にまた買いが入って戻るわけですよ、
はい、今ちょうど買い場だなっていう、そう締め買い
だなと思うでしょ、ね、でもその下げた時にこれからちょっと、はい、例えばちょっと大きめに下げた時に、はい、100億持ってる俺と200億持ってる津田さんは、はい、また上がるというよりは過去半年間か3ヶ月間ずっと利益になってきたものが、はい、この1週間ぐらいでこう下がってきて減ったとするよ、はい、そうドキドキするじゃない、
ドキドキします、いやもうちょっと怖いからもう手締まっとこうかなって、
その辺でちょっと上がった時に、はい、手締まっとこうってなるわけ、
もう一回手締まおうってなります、
ね、これはね、あの大手投資銀行のね、はい、ディーラーだって同じこと考えるわけですよ、あとはヘッジファンドのファンドマネージャーって同じこと考えるから、はい、みんな同じこと考えるんです。やつらってそんな天才とかさ、もう振動だからファンドマネージャーになったとか振動だからディーラーになったんじゃないから、あのそうじゃなくて普通に学校行ってこれ好きだからやってみようとか、違うこと入ったらそこに配属されちゃったとか、これみたいな感じだからさ、あれですよ、普通の人なのよ、
みんな人ですからね、
そうだから、うん、それでだから今蛍光灯がピラピラするようにものすごく明るくなった日経とニューヨークダウが一回何かの拍子でこう下げたとします。日経で300円とか400円、それからニューヨークダウで何百ドルか下げたとすると、はい、俺と津田さんいっぱい持ってるから、はい、あ、次ちょっと、あって思ってるうちに、次ちょっと上がってきたらさ、はい、もう一回手締まっちゃえ。
ちょっともう、ね。
苦しいから、
はい。
儲かってるほど苦しいわけよ。
そうですね、確かに。
明日減ったらやだ、明日減ったらやだ、明日減ったら。
いい悩みではあるんですけど、いい悩みだけどこれでもちょっと苦しいですね。う
ん、いや、みんな、あの、リスナーの皆さんもね、はい、たまたま持っててさ、今50万とか30万利益出てると。はい、明日大丈夫、うん、明後日ってなっていくうちにさ、はい、切りたいな、でももうちょっと持たなきゃ、わーって思って、で切った時にはあ安心したってなるじゃないですか。
なります
ね。だからここからガッといっているから、はい、今軽く下げたとした時に、はい、その後の上げが今のピラッとの高値までいかないで下がった時、
はい、
ここは一旦の上げ止まり、うん、と思われます。
まさにその今お話しいただいた現象が起きてる、はい、ところということですね。
今日経だったら2万4000ちょっとでじゃないですか、はい、でどっか何かの表紙に1回300円から400円ぐらい下げたとします、はい、うん、その時は見てたらいいです。そこで空売り入れるとまた上がるから、
はい、
でそこで空売り入れないで上がってったらどんどんどんどん上がっていくかもしれないけど、なんつかな、上がっていくかもしれないけれども、そこで売ると上がっちゃうんだ。だから上がっちゃうかもしれないんだ、はいはい、だけどそこで売らずにもう一回上げて、今の2万4000何がしまで行かないで下げて、はい、さっき下げたそこを割ったぐらい、
はい、
ここは俺売ってっていいと思う。うん、結構来ると思う。半年だから、半年経ってるからね。そうすると、過去の持ってるほら俺とか津田さんが、はい、やっぱダメだって言ってくるから、はい、これ世界中同じだから、
みんなが同じ行動をね、同じような行動を、
うん、しますよ。フロリダの人だって、はい、あのするし、カリフォルニアの人だってするし、はい、それはね、上げ止まり下げ、下げ止まりはこの逆だから、これ、この後のさ、パンローディングチャンネル、
はい、延長配信でも上がっていきたいと思います。
下げ止まりの確認、はい、
はい、さあ、あっという間に別れの時間が近づいてまいりました。
いや、伸ばした
、はい、この後はパンローディングチャンネルでの延長配信ということで、引き続きこの上げ止まり下げ止まりの確認についてじっくりと伺っていきたいと思います。はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。それではこの後の延長配信でも引き続き皆さんお付き合いください。それでは相葉さん、締めをお願いします。
では、よーい、株は
技術だ。